広報浦添。平成27年7月号は、浦添市市政45周年の挨拶、浦添市プレミアム商品券、まちづくりプラン賞受賞団体報告会など20ページです。今回の音訳担当は、上津よし子、安田のり子、与那城雅子、平智子。編集は浦添市ボランティア連絡協議会です。それでは最後までお楽しみください。7月号の表紙は、浦添市市政志向45周年記念ロゴマークを今までの写真を使って作成しました。声の広報7月号の紹介をいたしますが、この中には声の広報として取り上げない記事もございます。あらかじめご了承ください。はじめに表紙から、平成27年5月末現在、市の人口などをお知らせいたします。人口113,978人、カッコプラス36、閉じ、男55,607人、カッコプラス2、閉じ、女58,371人、カッコプラス34、閉じ、世帯数47,290世帯、カッコプラス84、閉じ。2から3ページ。浦添市市政志向45周年挨拶。4ページ。浦添市プレミアム商品券発売。5ページ。第14回浦添市まちづくりプラン賞受賞団体報告会。6から7ページ。中行き。8ページ。ハイサイこちら市長室。浦市アリンクリン。9ページ。マーリーの物語。手だっこスタジオ。10から11ページ、ちむどんどん施設情報。12から14ページ、お知らせ、募集、特集コーナー。15から19ページ、お知らせ、募集コーナー。20ページ、浦添市市政志向45周年記念、第38回浦添市手だこ祭り。浦添市市政志向45周年、全部英語で、45th Anniversary of 浦添 in 2015。もっともっと浦添市。浦添市長松本哲司。顔写真があります。浦添市政志向45周年を迎えるにあたり、市民の皆様方と共に、喜びを分かち合える幸運によくし、深く感謝申し上げます。本市は、村から市に昇格した昭和45年以来、今日に至るまで、太陽と緑にあふれた国際性豊かな文化都市の実現を目指し、まちづくりに取り組んでまいりました。この間、人口は、村当時の約4万4000人から現在では11万3000人を超えるまでに成長しております。中でも子育て世代が多く、平成23年に創設しました輝く手高市民賞では、ハンドボールをはじめとして様々な分野で活躍している子どもたちが数多く表彰されています。また地域におきましては、まちづくりの主役であり、市民の皆様方がそれぞれのお立場でご尽力を受けたまわり、地域力の向上に大きく貢献されていらっしゃいます。本市の今日までの発展は、市民の皆様方はもとより、国、県、関係各位からの特別のご支援、ご指導、並びに歴代の市長や議員の皆様方の献身的なご苦労の賜物であり、心から御礼申し上げます。沖縄都市モノレール延長に伴う各駅周辺の開発や西海岸海域とキャンプキンザーとの一体的開発など、本市は持続的発展に向けた大きな可能性を有しております。45年目という節目の年を契機としまして、これまで本市が歩んできた歴史を今一度振り返り、その歩みの中で得た教訓を生かし、英知を結集して、本市のさらなる飛躍、発展を目指し、今まで以上に諸施策に精力的に取り組んでまいります。引き続き皆様方の格別なるお力添えを受けたまわりますよう、お願い申し上げます。結びに、市民をはじめ、ご臨席の皆様方のますますのご健勝を、 心から記念申し上げまして式辞といたします。挨拶。浦添市議会議長又吉正信、顔写真があります。市政施行45周年を迎えるにあたり、浦添市議会を代表してご挨拶を申し上げます。我が浦添市は太陽と緑にあふれた国際性豊かな文化都市の実現を目標に、人口の増加や産業、経済の進展に対応した都市基盤の整備が進むなど大きく成長してきました。また近年は沖縄都市モノレールの延長が本市の東の玄関口となる浦西地域まで決定し、モノレール沿線や新しくできる手田湖浦西駅を中心とした周辺整備が豊かな街づくりを目指して計画されています。これもひとえに市民の皆様のご理解とご協力、国や県をはじめとする関係各位のご指導ご支援の賜物であり、新人なる敬意を表しますとともに心から感謝申し上げます。このように本市は着実な発展を遂げておりますが、少子高齢化の進展や経済活動のグローバル化、地方分権の進展など時代は大きく変化しております。こうした社会全体の大きな流れは市民全体の生活に影響を与えるものであり、行政をはじめ市民地域の皆様が一体となって地域力を発揮していくことが重要になってきています。本市議会におきましても、浦添市がさらに活気ある住みよい市へと発展していくために、議決機関としての機能を発揮し、住民福祉の向上や市政発展について大いに議論し、手田湖の町浦添の実現に向け市民の皆様のご期待に応えられるよう努力していく所存でございます。皆様方のご支援ご協力を受けたまりますようお願い申し上げます。結びにご臨席を受けたまりました皆様方のご健勝とご繁栄を心からお祈り申し上げますとともに、今後ともより一層のご指導ご鞭撻を受けたまわりますよう重ねてお願い申し上げまして、私のお祝いの言葉といたします。45年間の浦添市の歩みが列記されていますので読み上げます。なお西暦の1900-2000は省略させていただき、下一桁または二桁のみ読み上げます。浦添市の歩み。70年昭和45年7月、浦添市市政施行村から市へ。初代市長に又吉誠一氏就任。初代から第三代。71年昭和46年4月、浦城小学校開校。10月、牧港保育所開所。72年、昭和47年4月、中西幼稚園開園。上森中学校開校。8月、内間保育所開所。73年、昭和48年4月、牧港小学校開校。浦添市福祉事務所設置。74年昭和49年5月、京塚調理場開設。7月市民会館落成。10月大平保育所開所。11月市歌市の歌市民音頭制定。12月市木市花木市歌市の花制定。75年、昭和50年、4月、浦城幼稚園開園。浦添幼稚園開園。6月、小湾保育所開所。76年、昭和51年、4月、牧港幼稚園開園。遠山小学校開校。9月、市基本構想策定。77年、昭和52年、4月、遠山幼稚園開園。内間小学校開校。9月、水道部庁舎落成。78年、昭和53年4月、内間幼稚園開園。11月、 第1回浦添手だこ祭り開催。79年、昭和54年4月、中央公民館開館、老人福祉センター開所。80年、昭和55年4月、港川小学校開校、港川幼稚園開園。11月、消防署牧港出張所開所。12月、第4代市長に比嘉昇氏就任。第4代から第7代。81年、昭和56年11月、愛知県蒲郡市と友好都市提携。82年、昭和57年4月、宮城小学校開校、多久市小学校開校、多久市幼稚園開園。12月、浦添市民憲章制定。83年、昭和58年、1月、市クリーンセンター完成。3月、宮城幼稚園開園。84年、昭和59年、2月、住所表示制開始。4月、港川中学校開校。6月、市社会福祉センター落成。85年、昭和60年3月、若草児童センター開所。4月、浦添警察署開所。JICA 沖縄国際センター落成。市立図書館開館。86年、昭和61年。3月、浦添市平和都市宣言。37年、昭和62年4月、青少年センター開所。5月、市民体育館落成。10月、開放国体開催。88年、昭和63年4月、前田小学校開校、前田幼稚園開園、浦添市立教育研究所設置。9月、中国泉州市と友好都市締結。89年、平成元年。3月、印鑑登録オンライン処理開始。4月、内間児童センター開所。6月、保健相談センター開所。8月、浦添城跡、国史跡に指定。90年、平成2年2月、美術館開館。91年、平成3年4月、浦添市在宅介護支援センター開所。92年、平成4年4月、浦西中学校開校、西原児童センター開所。93年、平成5年1月、第8代市長に宮城聖光氏就任。3月、消防本部庁舎開所。8月、浦添市ハーモニーセンター落成。浦添共同調理場開設。94年、平成6年2月、第1回浦添市障害学習祭り開催。6月、多久市排水池通水開始。95年、平成7年1月、ゴミの有料化実施。96年、平成8年3月、浦西中学校水泳プール新設。浦添市民球場完成。4月、京塚児童センター開所。97年、平成9年1月、第9代市長に宮城健一氏就任。7月、市役所庁舎行政棟落成。98年、平成10年1月、市人口10万人達成。99年、平成11年2月、浦添市議会棟落成。4月、浦添市リサイクルプラザドリーム21、稼働開始。地域福祉センター開所。2000年、平成12年1月、消防署な内間出張所開所。2月、東京ヤクルトスワローズキャンプイン。1年、平成13年2月、 第10代市長に義馬光雄氏就任。第10代から第12代。12月、第3次浦添市国土利用計画策定。宮城ヶ原保育所開所。2年、平成14年1月。宮城ヶ原児童センター開所。2月、第1回手高ウォーク開催。4月、メディカルインフォメーションセンター開所。排ガス、高度処理、養育施設、供用開始。3年、平成15年1月、消防訓練棟、供用開始。4月、港川共同調理場開設、町名戸児童センター開所。浦添市立幼稚園預かり保育実施。4年、平成16年1月、浦添市ハンドボール王国都市宣言。国立劇場沖縄開場。4月、浦白子児童センター開所。地域保健福祉センター開設置。英語特区の認定を受ける。小学校から英語教育開始。5月、浦添市相撲場完成。5年、平成17年2月、市産業振興センター結の町、供用開始。3月、玉城長君の墓、浦添ヨードレ修復完了。4月、浦添グスクヨードレ館、開館。市仮石センター開所。6年、平成18年3月、地域包括支援センター開所、庁舎内事務所。4月、中央公民館分館開館。5月、市ファミリーサポートセンター開所、上森幼稚園新園舎、森の子児童センター複合施設開所。6月、市障害児放課後児童健全育成施設ひまわり学童開所、海ぶどう養殖場完成。7月、市地域職業相談室開所。10月、絹織物織子育成事業浦添ウイ開始。7年、平成19年4月、市手だこホール大ホール開館。5月、浦添グスク児童センター開所。8年、平成20年3月、浦添中学校水泳プール新設。5月、地域包括支援センター開所、浦添中、浦西中学校区。6月、市手だこホール、小ホール開館。10月、手だこ市民大学開学。11月、子供の町手だこ宣言。市人口11万人達成。9年、平成21年3月、中間日川整備完了。4月、県内初の全国瞬時警報システム、J アレアンツ運用開始。市立図書館が文部科学大臣表彰。10年、平成22年1月、宮城っ子児童センター開所。消防緊急通信指令システム運用開始。5月、前田ゆぶしんが丘児童センター開所。11年、平成23年4月、輝く手だこ市民賞創設。5月、浦添市養蚕絹織物施設サンシルク完成。8月、愛知県蒲郡市と災害時の情報発信に関する応援協定締結。12年、平成24年3月、浦添うずんの墓整備完了。7月、市水道通水50周年、浦添市特産品、手だこくわ茶発売開始。13年、平成25年2月、第13代市長に松本哲司氏就任。8月、牧港補給地区、北側侵入路返還。9月、遠山調理場開設。14年、平成26年、 3月、浦添市立教育研究所落成。4月、地域包括支援センター開所。港川中、中西中学校区。15年、平成27年4月、浦添市立幼稚園預かり保育の延長保育実施。7月、市政施行45周年、地域包括支援センター開所、上森中学校区。国の地域活性化、地域住民生活等緊急支援交付金を活用、浦添市プレミアム商品券発売、丸徳、1万円が1万4000円に、問い合わせ申し込み、浦添市プレミアム商品券事務局コールセンター、電話901-0155、宛先、郵便番号901-2199、浦添郵便局止め、浦添市プレミアム商品券事務局宛て。浦添市では消費意欲の喚起及び市内事業所の地域経済の活性化を目的に取扱い加盟店で共通して利用できる浦添市プレミアム商品券を発売します。この商品券は1万円で1万4000円分の買い物ができるプレミア率 40% となっています。商品券の申し込み期間は7月20日月曜日必着。利用期間は8月5日水曜日から11月15日。お得な商品券をご利用ください。浦添市プレミアム商品券の概要。市内にある取扱店で使うことができます。取扱店は店に貼られたステッカー、ポスターが目印です。販売価格は1セット1万円、1000円券×14枚です。額面未満のものに使った場合は釣り銭が出ません。発行数は31,405 セットです。対象は市内在住の方で、申し込み期間内までに20歳の誕生日を迎えられる方です。申し込みは往復はがきで、浦添市プレミアム商品券の購入を希望する方は、7月20日月曜日までに往復はがきで事務局にお申し込みください。必着。応募は1人につき1セットです。応募多数の場合は抽選を行い、結果は7月下旬に郵送でお知らせします。商品券の引き換え、期間8月5日水曜日から20日木曜日。引き換え販売店舗、ご指定の引き換え店舗、販売店に置かれているチラシの裏面、または市ホームページに掲載しています。持ってくるもの、当選はがきと代金、取扱い店舗、商品券を購入される際に、利用店舗一覧表をお渡しします。専用ホームページ、市ホームページにも掲載します。商品券が利用できないもの、税金や電気、ガス、水道料金など、国や地方公共団体への支払い、有価証券、商品券、ビール券、図書券、印刷、プリペイカードなど、換金線の高い商品の購入。現金との換金や金融機関への預け入れ。商品の仕入れなど、自分で行っている事業上の取引。往復はがき記載例がありますが、内容は省略いたします。引き換え販売店舗、引き換え希望店舗、ご自音順、番号、店舗の名称、引き換え販売時間の順に読み上げます。1、浦添流房、10時から22時。2、浦西流房、10時から22時。3、大平流房、10時から24時。4、コープ牧港、9時から21時。5、三栄京塚シティ9時から22時。 6、三栄町なとシティ、9時から22時。7、ホームセンター佐久本浦添店、10時から20時。8、ホームセンター田畑浦添店、12時から16時。9、マックスバリュー磯店、10時から20時。10、メイクマン浦添本店、9時30分から20時。以上、表は読み上げました。商工産業課、内線3165。平成26年度第14回浦添市まちづくりプラン賞、受賞団体報告会を開催しました。問い合わせ、チラマチ推進課、内線4072。6月6日、市役所9階ロビーで、第14回まちづくりプラン賞受賞団体報告会が行われました。この賞は、浦添市の自然、歴史、文化を活かし、地域の美しい風景を守り育て、創造する市民主体のまちづくり活動に対し、助成を行うものです。昨年度の受賞団体は11団体で、活動の報告、新たな目標を発表しました。各団体の報告は次の通りです。まちづくりプランコース。ヤフソ通り笑顔プロジェクト。ヤフソ通りにある店舗に似顔絵付きの看板を設置したところ、新聞やマスコミ報道の影響で県外からも来訪者が訪れ、地域活性化につながった。浦添グリーンハイツ自治会。自治会内にある小湾川沿いのふれあいガーデンにハイビスカスを210本植え付けた。また地域住民でジャガイモ掘りを行い、ふれあいを深めた。カーミージーの海で遊びたい。港川カーミージーの伊能、小地で生き物観察会を続けている。今年度は伊能生き物パンフレットを作成し、市内11小学校に配布した。株式会社クロトン、建築士事務所、清掃活動をしながら浦添の歴史を学び、街巡りをするイベントを2回開催した。浦添市の地域通貨、サットを利用し、浦添市の歴史に触れる機会を作り、地域交流を図る活動を行った。コスモパレスアハチャヒルズ管理組合法人、県道153号線沿いにある国指定史跡アハチャ橋の緑化活動を行ったと報告した。その場所は浦添工業高校の生徒たちの通学路となっていて、生徒たちも一緒に花植え作業を行い、地域美化に努めた。浦添市立中西中学校。中西中学校の中庭を利用し、蝶の一種、大ゴマダラの繁殖を目指す活動を行った。生徒たちと大ゴマダラの繁殖に必要な蓬莱鏡の苗作りから始め、地域交流も図ることができた。ユイファーニ、浦添グスク児童センター隣の空きスペースを利用し、子供たちと花植えやジャガイモなどを収穫し、地域住民と交流を図った。アルファベット大文字で MINTO ミントまちづくり支援コース、ヤフソ自治会ヤフソ村が井戸の活用に向け周辺の緑化活動をしたり、蝶やホタルが飛び交うよう環境整備を行った。遠山自治会遠山小公園に地域住民一体となって手作業でイルミネーションを設置した。クリスマス時期にイベントを開催し、地域活性化を図った。仲間自治会、草ティーム、浦添グスクに桜並木を作る活動。今年は63本の桜の木を植え、毎年2月に開催される手だこウォークの頃に桜が満開になり、ウォーカーを迎えられるよう計画している。浦城小学校地域連携推進会議。浦城小学校正門前に、地域連携の象徴として植栽ポットを飾るモニュメントを設置し、 卒業式や入学式に合わせ、一人一鉢運動を行い、学校周辺の美化活動を行った。それぞれの活動風景の写真が5点あります。
6ページ、7ページ。話題がいっぱい、仲良くい。5月26日火曜、学べる喜び、目標を見据えて。5月26日火曜、市役所9階で平成27年度スーパーコミュニケーショナルスクール第3期生の入学式が行われました。このスクールは国際的コミュニケーション能力の高い人材を育成することを目的としています。今期は18人が入学し、約2年間英語、中国語や歴史、文化などを学び、海外研修も予定されています。新入生代表のメカル聖火さんは、外国の方に浦添市の歴史、文化など多くを伝えられるようしっかりと学びたいと挨拶をしました。6月12日金曜、6.12 愛の声かけ一斉早朝コール作戦。6月12日金曜、6.12 愛の声かけ一斉早朝コール作戦と題し、市役所で出発式が行われ、出発式後はアハチャ交差点で愛の声かけ挨拶運動が実施されました。出発式では参加者らが家庭、学校、地域、企業、行政が一体となって連携を深め、全市民を挙げて挨拶運動を励行し、青少年健全育成を推進していくことを誓いました。参加した子どもたちは、通りかかる人や走る車に笑顔で元気よく挨拶をし、挨拶運動の輪が広がりました。6月13日土曜、第28回わんぱく相撲浦添大会。6月13日土曜、浦添市民相撲場でスポーツとしての相撲、を通じ、礼を学び、努力することや、思いやり等を身につけることを目的に、わんぱく相撲浦添大会が開催されました。会場では、小学生たちが日頃の練習の成果をぶつけ合い、迫力ある熱戦が繰り広げられていました。子どもたちは相撲を通して、勝つ喜び、負ける悔しさ、勇気、挑戦することなど、多くのことを学び、互いを敬い、思いやる心を育んでいくことでしょう。5月18日月曜、民生委員、児童委員の日出発式。5月18日月曜、民生委員、児童委員の日出発式が市役所前広場で行われました。毎年5月12日から18日を、民生委員、児童委員の日、活動強化週間とし、民生委員、児童委員活動の重要性を広く周知するための活動が全国的に行われています。民生委員、児童委員心情をみんなで朗読し、誰もが安心して暮らせる福祉のまちづくりを目指すため、団員は地域の人々にチラシを配り、活動を PR し、出発式後は、地域のお年寄り宅を5カ所訪問しました。5月26日火曜、浦添市交通安全功労者表彰総会。5月26日火曜、浦添市交通安全推進協議会では、日頃から交通安全の推進に功労のあった方々に、浦添市交通安全功労者表彰が行われ、個人の部では7名、団体の部では1団体が表彰されました。団体の部で表彰された株式会社 ARG の池間守氏は、地域のためにできる活動をしてきた。表彰されるとは思ってもいなかった。これからも地域のために頑張りたいと決意を新たにしていました。5月26日火曜、第23回暴力団壊滅浦添市民対策会議 総会。5月26日火曜、市役所9階講堂で第23回暴力団壊滅浦添市民対策会議総会が行われました。総会では暴力団を恐れない、金を出さない、利用しない、交際しない、暴力団事務所の存続を許さないを基本理念とし、あらゆる地域、職場、企業から暴力団を排除し、撲滅していく運動を力強く実践しています。今後も暴力のない安全、安心で住みよい手だこの町、浦添の実現に向けてさらなる努力を続け、警察、行政、地域と一体となり、暴力団壊滅に取り組みたいと宣言していました。5月27日水曜、自治会長退職者、長年勤続者への感謝状贈呈式。5月27日水曜、自治会長を退職された方3人と、自治会長勤続10年以上の方2人に対して感謝状贈呈式が行われました。退職者、長年勤続者を代表し、浦城自治会長を務めた千葉名信之氏は、今後も浦添市のためにボランティア行事などに参加したいと今後の抱負を述べました。松本市長は、今まで地域のために力を貸していただき、とても感謝しています。今後は後輩たちにも地域活動の素晴らしさを伝えていただきたいとねぎらいの言葉をかけました。8ページ。ハイサイこちら市長室。浦添市長松本哲司。もうすぐ夏休み。市長、どうして勉強しなきゃいけないの？小学生と思われるその子はまっすぐに私を見つめて尋ねた。きっと勉強しなさいといつも誰かに言われているのだろう。小学生の頃、私自身台風で学校が吹き飛ばされることを願っていた部類の子供だったので気持ちはよくわかるが、この素朴で純粋な問いへの答えはなかなかに難しい。しばし私なりに考えてみた。まず勉強するためにはその前に疑問が存在しなくてはならない。勉強が嫌いだった私でさえも子供の頃には多くのハテナに包まれたものだった。なぜ太陽は東から昇るのか。なぜ飛行機は空を飛べるのか。なぜ魚は水の中でも苦しくならないのか。世界は不思議だらけ。この世の中はミステリーだらけで、先人たちは皆一生懸命にその謎を追いかけ、そして答えを見つけてきた。だから勉強とはその謎解きの歴史を追うことだとも言える。理科も数学も歴史も語学でさえもその謎解きの物語なのである。今、大人になってみるとそんな風に解釈できるのである。幸いなことに、この世界にはまだまだ謎がしっかりと残っている。いや、むしろ謎は増えているのかもしれない。宇宙の向こうには何があるのか、命はどこから発生するのか、なぜ人は争い続けるのか、そもそもどうしてというたくさんの疑問をもともと持っているのが子供たちなのだ。その疑問に対して答えを教えるだけにとどまらずに、さらに子供たちがワクワクしながら、その謎解きを楽しみ、そしてそれがさらなる好奇心へと膨らんでいくように導いていくことが、先輩である私たち大人の役割である。教育とは、子供たちの好奇心を育み、謎解きの面白さを伝え、その解明に挑戦する勇気を称えることなのかもしれない。さあ、もうすぐ夏休み。真っ黒に日焼けした子供たちが、きっといつの日か私たちが頭を悩ませた現在の問題を克服し、見事に解決してくれることだろう。もうすぐ夏休み。浦添市では子供たちが事件や事故に巻き込まれることがないよう、愛の声かけ挨拶運動を実施しております。 問い合わせ、秘書課、電話 876-1234、 内線 2563。 秘書とユンタクランチのお知らせ、日時7月28日火曜12時より13時、場所市役所9階展望ロビー。お弁当と飲み物は各自でご準備ください。問い合わせ、国際交流課、内線2614。8ページ。文化課発信、浦市アリンクリン第4回。浦添グスクの展示コーナーを見に来ませんか？皆さんは浦添大公園南エントランス管理事務所に浦添グスクの展示コーナーがあるのをご存知ですか？公園駐車場の奥まった場所にある赤い屋根が目印の建物です。今回は展示コーナーの見どころをいくつか紹介します。まずは700分の1サイズの浦添グスク模型です。この模型では浦添グスクをいろいろな角度から見ることができ、浦添グスクの全体像が一目瞭然です。他にも浦添グスクから出土した高齢系瓦の模型実物大もあり、かつての浦添グスクにあった建物の屋根の迫力を体感することができます。次に、入り口から見て左奥の壁にある浦添と浦添グスクの歴史の年表パネルです。浦添グスクに関係する歴代の王様たちに関連する出来事などをまとめたもので、イラストや写真で歴史の流れをつかむことができます。浦添グスクの解説パネルと合わせて一通り見てから浦添グスクを歩くと、また違った魅力が発見できると思います。最後は入り口正面の壁一面にある浦添市全域の航空写真をパネルにした空から見た浦添市です。市域の史跡や天然記念物などの場所がわかります。自分の家の近くにどんな文化財があるか探してみるのも面白いですよ。この展示コーナーは入場無料です。浦添歴史ガイドがいますので、気軽に声をかけてみてください。開館時間は9時から17時です。なお、月曜日は休館日に、祝日の場合は開館です。皆さんの来館をお待ちしています。問い合わせ、文化課、内線6214。9ページ。マーリーの物語、マリコ・クック。2012年8月から国際交流員として、浦添市役所、国際交流課に配属される。米国インディアナ州出身。原文和訳、マリコ・クック。就職活動。私はアメリカの大学を卒業する半年ぐらい前から就職活動を始めました。最も興味があったのが、現在の国際交流員の就職を管理している JET プログラム、外国語青年招致事業です。アメリカの大学生は日本の就職活動のスタイルと違い、大学3年生から始めるというのはほとんどありません。アメリカの大学は就職活動の開始時期の規定はありません。私が大学2年生の頃、琉球大学へ留学中に黒のリクルートスーツを着ている多くの学生を初めて見た時にはとても驚きました。アメリカの大学の2年生から3年生はインターンシップをすることが多く、卒業後にそこが就職先になることもあります。私も現在の仕事が今月で終了になるので、就職活動をしている最中です。3年前の時と比べて、浦添市の国際交流員として働き、いろんな経験を積んできていますが、この経験を活かせる仕事を見つけるのは難しいです。希望は日本に残って就職をすることなので、合同企業説明会に参加したり、 インターネットの求人サイトでも毎日新しい情報をチェックしています。大学を卒業後、すぐに日本で就職したので、今までの就職歴は日本のみです。20代のうちに日本や他の国でもっと働くことで国際的な視野を広げて、いずれはアメリカに戻り就職したいのです。次の就職先も今のように日本、沖縄とアメリカの架け橋になれるような就職であれば、私は一番嬉しいです。この後に理想的な就職が決まらなくても、そういう架け橋になり続けられるような仕事ができるまで諦めません。浦添市で就職活動をしている方がいれば、一緒に頑張りましょう。以上、6ページより9ページを音訳サークルつわぶきの安田のり子でお届けいたしました。
ちむどんどん施設情報。浦添市男女共同参画推進ハーモニーセンター、電話 874-5711。 情報ボランティア募集中。浦添市男女共同参画推進ハーモニーセンターでは、毎月第3木曜日10時から12時まで新聞スクラップのボランティアを実施しています。謝礼、交通費の支払いはありませんが、月に一度おしゃべりをしながらゆっくりと新聞を読む機会にしてみませんか。詳しくは市ホームページまたはハーモニーセンターまで。浦添市消防本部、電話 875-0105。 救急法講習会のお知らせ。助けたい、思いを技に救急法。内容、成人に行う心肺蘇生法 AED の使い方、止血法、異物除去。日時、7月25日土曜日13時から16時。場所、浦添市消防本部2階。定員30人。浦添市在住在勤の方を優先にします。費用無料。受付期間7月24日金曜日まで9時から17時、土日祝日を除く。保健相談センター、電話 875-2100。 ベビースクール離乳食教室。内容、離乳食についての講話、デモンストレーション、試食、保護者のみ。対象、4ヶ月から8ヶ月の乳児を持つ保護者、浦添市民。日時、8月7日金曜日13時30分から16時。受付、13時から13時30分。申し込み期間、7月7日火曜日から8月5日水曜日。その他、ゆっくり講話を聞くためにお子さんは預けてきてくださることをお勧めいたします。予防接種ステーションのお知らせ。浦添市には日曜日の午前中に病院で予防接種を受けることができる予防接種ステーションがありますので、ぜひご利用ください。7月、8月、9月は同人病院となっています。なお、ご利用の際は必ず前日までに電話予約を行ってください。電話 876-2212。 健康相談のご案内。健康のことで日頃不安に思っていることはありませんか？何でもお気軽にご相談ください。内容、検診結果の見方、血糖値やコレステロールの下げ方等、生活習慣病に関すること、その他健康に関する相談、血圧測定。日時、毎週水、金曜日10時から12時、祝祭日除く。場所、市保健相談センター健康相談室。対象、市内在住の方。費用無料。持参、検診結果等。申し込み、電話でご予約ください。詳細は市ホームページにも掲載しています。8月総合検診、集団検診のご案内。特定検診、自己負担なし。がん検診、一部自己負担ありを受けることができます。検診日、8月8日土曜日 9日日曜日。場所、市保健相談センター。予約期間、7月13日月曜日から15日水曜日。予約先、沖縄県健康づくり財団。電話、889-6452。予約期間が短くなっていますので、ご注意ください。詳細は、市ホームページにも掲載しています。浦添市美術館、電話、879-3219、休館日、毎週月曜日、海の日、20日開館。平成27年度、第1期常設展、漆器の中の物語、日時、5月16日土曜日から9月13日日曜日。費用、一般150円、大学生100円、高校生以下無料。毎週日曜日14時より常設展ギャラリートークを行っています。企画展、みんな大好きアンパンマン、柳瀬隆の世界展。日時、7月3日金曜日から8月9日日曜日。費用、一般800円。括弧700円。閉じ括弧。中高生600円。括弧500円。閉じ括弧。3歳から小学生400円。括弧300円。閉じ括弧。括弧内は、前売り及び20人以上の団体料金。開館時間。9時30分から17時、入館は16時30分まで、金曜日は19時まで、入館は18時30分まで。浦添市立図書館、電話 876-4946、休館日、毎週月曜日。懐かしの映画会、ザ・マーテル・ファーコン、日時7月18日土曜日、10時から12時、場所、2階視聴覚室、その他、英語音声、日本語字幕付き。アメリカ映画上映会、キャプテンアメリカ。日時、7月18日土曜日、14時から17時。場所、2階視聴覚室、その他、英語音声、日本語付き字幕。空飛ぶ絨毯お話し会。日時、7月19日日曜日、15時30分から16時。場所、語りの部屋。その他、図書館職員による絵本、紙芝居の読み聞かせ。お話の宝箱。日時、7月26日日曜日、15時30分から16時。場所、語りの部屋。その他、図書館ボランティアによる、浦添沖縄の民話。の語り聞かせ、絵本の読み聞かせ、など。ミニ英会話、ファンファンイングリッシュ。内容、ゲームを通して外国人講師と英会話を楽しむ。日時、8月1日土曜日、15時30分から16時30分。場所、2階視聴覚室。対象、小学生から中学生。定員、15人。応募多数の場合は抽選。募集期間、7月16日木曜日から31日金曜日まで。申し込み、電話、メールまたは図書館カウンター。英語のお話し会、日時、8月4日火曜日、16時から16時30分。場所、語りの部屋。その他、英語の絵本の読み聞かせ。シンポジウム、ふるさとを離れた浦新中、渡航、戦争、戦後、浦添からの移民の実態や戦後浦添の復興を支えた人々の姿をまとめた移民史、本編、証言や資料を収録した証言、資料編の刊行を記念してシンポジウムを開催します。日時、8月9日日曜日、14時から16時。場所、浦添市男女共同参画ハーモニーセンター。市立図書館臨時休館のお知らせ。
コンピューターシステム入れ替え作業館内のレイアウト変更等のため、7月15日水曜まで臨時休館します。休館中の返却は、ブックポストをご利用ください。詳細については、図書館ホームページをご覧ください。浦添市立中央公民館、電話 879-5503、カジャレ風完全マスター講座、琉球舞踊の文化と所作を学び、祝いの席に欠かせないカジャデ風をマスターしましょう。日時、8月11日から9月15日、毎週火曜日15時から17時。場所、中央公民館本館視聴覚室。対象、市内在住在勤者。費用、無料。センスあれば持参。定員15人。申し込み期間7月27日月曜日から8月3日月曜日まで。電話窓口先着順。浦添市リサイクルプラザ。電話ファックスとも 861-3196。 休館日毎週月曜日、21日火曜日、海の日の振り替え休日。夏休みエコチャレンジウィーク、22日水曜日。木の橋でクラフト、参加費300円、材料費保険代含む。23日木曜日、先折りでコースター作り、参加費110円、材料費保険代含む。24日金曜日、葉っぱのクラフト昆虫作り、参加費60円。材料費、保険代含む。25日土曜日、玉ねぎの皮で T シャツを染めよう。参加費200円。材料費、保険代含む。持ち物、綿の白い T シャツ。26日日曜日、夏のスノードーム。参加費200円。材料費、保険代含む。持ち物、蓋付き瓶、小さい人形、ビーズなど。28日火曜日、海のかけらでクラフト。参加費210円、材料費保険代含む。29日水曜日、腰で昆虫切り絵。参加費60円、材料費保険代含む。持ち物、ハサミ、腰、いずれも定員10人。11時から12時、13時から14時の2回講座です。22日、木の橋でクラフトのみ、11時から12時30分、14時から15時30分。講座の受付は7月7日火曜日9時から。浦添市ゲートキーパー養成講座。あなたの身近に悩みや問題を抱え、辛い思いをしている人はいませんか？最近元気のない友人や同僚、家族がいたりしませんか？一人一人が身近な人の様子を気にかけ、心のサインに気づくことが、心の健康や命を守ることにつながります。浦添市では、ゲートキーパー養成講座を下記日程で開催します。気づき、傾聴、つなぎ、見守り。7月28日火曜日、自殺の現状、ゲートキーパーの役割、講師、健康づくり課、保健師。8月3日月曜日、うつ病などの精神疾患の理解と対応、講師、中本春夫氏、県立総合精神保健福祉センター所長。8月11日火曜日、傾聴法、リラクゼーション法、講師、金久満氏、糸満生命病院臨床心理士。8月18日火曜日、借金・経済問題を抱える人への支援、講師、伊芸康介氏。沖縄県司法書士会司法書士。10月2日金曜日、自殺予防と地域でできること、講師、中本春夫氏。県立総合精神保健福祉センター所長。時間、 14時から16時、場所、浦添市保健相談センター、対象、市内在住、在勤、在学者、全日程受講できる方を優先。これまでの浦添市ゲートキーパー養成講座受講者は除く。定員35人、先着順。申し込み期間、7月27日まで。申し込み先、浦添市保健相談センター、電話 875-2100。 児童センター開館日月曜日から土曜日、開館時間10時から18時、夜間開放もしています。若草児童センター、電話 877-0047。 内間児童センター、電話 876-1502。 西原児童センター、電話878-1766。 京塚児童センター、電話 876-4100。 宮城ヶ原児童センター、電話 876-1895。 町名戸児童センター、電話 873-1898。 浦白子児童センター、電話 878-6815。 森の子児童センター、電話874-7610。 浦添グスク児童センター、電話 874-0417。 宮城っ子児童センター、電話 870-0227。 舞城湯伏が丘児童センター、電話 871-1558。 行事などの詳細については各児童センターのホームページを参照するか、直接問い合わせください。お知らせ。長寿・後期高齢者医療制度加入者へのお知らせ。問い合わせ。国民健康保険課長寿・生き生き係。内線 3712-3727。 8月1日から新しい被保険者証に切り替わります。新しい被保険者証の有効期限は平成28年7月31日となります。今お持ちの被保険者証は切り替えないと平成27年8月1日土曜日以降は使用できません。被保険者証の色、ピンクは変わりません。被保険者証切り替え。1、長寿医療保険料の滞納がない方、郵送による切り替え。新しい被保険者証は7月下旬までに簡易書き留めで郵送します。2、長寿医療保険料の滞納がある方、市役所窓口での切り替え。保険料の滞納等がある被保険者には封筒を郵送します。切り替えの際には納付相談が必要です。必ず7月中に切り替えの手続きを行ってください。8月からは医療機関の窓口に新しい被保険者証を提示してください。被保険者証が届いたら、住所、氏名、一部負担金の割合等をご確認ください。一部負担金の限度額適用と食事代を減額する制度があります。長寿医療制度の被保険者で、住民税非課税世帯の方は、療養を受けた時に支払う一部負担金と入院時の食事代を減額するための限度額適用、標準負担額減額認定証の交付を受けることができます。認定証交付対象。1、低所得者。1、同一世帯の全員が住民税非課税で、かつ各種収入等から必要経費控除を差し引いた所得が0円となる世帯に属する方、年金の控除額は80万円として計算。2、低所得者。2、世帯員全員が住民税非課税の方、低所得者1に該当する方を除く。申請方法、国民健康保険課18番窓口で、 減額認定証の交付を申請してください。申請に必要なもの、1、後期高齢者医療費保険者証、2、被保険者本人の印鑑、3、代理人が申請する場合は代理人の印鑑、4、申請者の本人確認ができるもの、運転免許証。限度額適用、標準負担額減額認定証を現在お持ちの方へ。現在お持ちの減額認定証の有効期限は平成27年7月31日です。有効期限が過ぎると使用できなくなります。申請手続きが不要の方、被保険証に減額認定証、区分1または区分2が同封されている方、減額認定証の申請を行ったことのある方で、平成27年度も引き続き住民税非課税世帯に属する方、減額認定証に区分2と表記のある方で、長期入院該当候補者で申請を希望する方については、医療機関が発行した過去1年分の領収証などを入院日数90日以上が確認できるものを持参して申請してください。申請するとさらに食事代が減額されます。申請手続きの対象者へ。対象者は、被保険者証に減額認定証が同封されていない方です。今までに減額認定証の申請を行ったことがない方で、今年度も引き続き住民税非課税世帯に属する方。申請期限は8月31日月曜日までです。浦添市立図書館夏休み特別イベントのお知らせ。問い合わせ。浦添市立図書館電話 876-4946。 夏休み子ども映画会、日時7月21日火曜日、23日木曜日、13時30分から14時。場所、図書館2階視聴覚室。上映タイトル、21日火曜日、虹色の魚、しましまを助ける。23日木曜日、化け物使い、豆腐小僧、幽霊の卵。図書丸のお話し会、図書丸巡回先にて、お話の木の会、図書館ボランティアによる絵本、紙芝居の読み聞かせ等を行います。図書丸巡回先、表説明、縦軸に月日、横軸に場所、時間。7月22日水曜日、西原児童センター、15時30分から16時20分。7月30日木曜日、京塚ゆいまーるセンター、15時40分から16時30分。7月31日金曜日、内間小学校、13時30分から14時20分。8月7日金曜日、上森小学校、15時30分から16時20分。夏休み一日図書館員、夏休みに図書館業務、JICA 図書館資料室業務を体験してみませんか。日時、8月6日木曜日、8時30分から17時。対象、市内在住、小学4年生から6年生。定員4人。要申し込み、応募多数の場合は抽選。保険、レクレーション保険加入必要。申し込み先、中央カウンター図書丸、電話受付課。申し込み期間、7月16日木曜日から26日日曜日。抽選日時、7月28日火曜日11時。抽選結果は館内及びホームページに受付番号を掲載。図書館探検隊、ワークシートを解きながら図書館を探検しよう。日時、7月29日水曜日11時から11時45分。対象、 市内在住小学2年生から6年生。定員12人。要申し込み、先着順。申し込み先、中央カウンター図書丸。電話受付課。申し込み期間、7月16日木曜日から26日日曜日。7月1日水曜日より国民年金保険料の免除申請の受付が始まります。問い合わせ、市民課国民年金係、内線3111から3116。国民年金保険料は毎月納めなければなりませんが、収入の減少や失業等により保険料を納めることができない場合があります。その時、保険料を未納のままにしておくと、将来の年金、老齢年金や障害、死亡といった不測の事態が生じた時に、障害年金や遺族年金を受け取ることができない場合があります。そのような状況を防ぐため、本人からの申請により、保険料が全額免除、または一部免除される制度があります。保険料の免除及び猶予。全額免除制度。保険料の全額、月額15,590円を免除するものです。免除された期間は、年金を受給されるための期間には含まれますが、年金受給額は、保険料を全額納めた時と比べ2分の1として計算されます。一部免除制度。保険料の一部を免除し、残りの一部を納付していただくものです。一部免除された期間は受給資格期間に含まれますが、年金受給額は保険料を納めた時と比べて減額されて計算されます。なお、一部免除を受けた期間に、これらの保険料を納めない場合、未納期間となり、受給資格期間にも含まれません。また、障害基礎年金や遺族基礎年金が支給されない場合があります。表説明、縦軸に、免除割合、横軸、保険料月額、4分の3、3900円、2分の1、7,800円、4分の1、11,690円。若年者納付猶予制度。学生ではない30歳未満の人が対象の制度です。同居している世帯主の所得に関わらず、本人及び配偶者の所得が一定基準以下であれば、保険料の納付が猶予され、その保険料を納付できる期間が10年になります。猶予された期間は年金を受給するための受給資格期間には含まれますが、納付しなければ年金支給額には反映されません。免除を受けるためには、保険料免除申請受付後、次の基準により日本年金機構が審査し、承認・却下が決定されます。審査基準1、申請する本人、申請者の配偶者、世帯主の平成27年度の所得額、平成26年1月1日から12月31日の分。若年者納付猶予制度については、世帯主の所得額は除く。2、災害、失業、事業の廃止など。引き続き免除希望する場合、原則として毎年7月に申請が必要です。ただし、全額免除と納付猶予の場合、申請時に継続申請を希望し、日本年金機構に承認されると、翌年からは自動的に審査が行われ、本人申請手続きが不要になります。一部例外あり。その他の詳細につきましては、市ホームページをご覧ください。2015神宮球場浦添で応援ツアー参加者募集。問い合わせ、商工産業課内線3166。東京ヤクルトスワローズ浦添協力会では、2015神宮球場浦添で応援ツアーを実施します。当日は 神宮球場で東京ヤクルトスワローズの応援と浦添市の PR セレモニー等を行います。多くの市民や野球ファンの皆様、このチャンスにぜひぜひ浦添で応援ツアーにご参加ください。 Go Go スワローズ。実施日、那覇から羽田8月21日、羽田から那覇8月22日、2泊3日の方は8月23日。野球観戦、8月21日東京ヤクルトスワローズ対中日ドラゴンズ神宮球場。ツアー参加特典予定。普段は見ることができない、そして入ることができない神宮球場バックヤードツアーに参加できます。先着20人程度。費用、1泊2日 64,200円、ツイン 66,200円、シングル。2泊3日 76,200円、ツイン 82,000円、シングル。1日目以降はフリープランとなります。オプショナルツアー料金は別途頂戴します。定員40人、最小最高人20人。募集期間7月17日金曜日まで。申し込み先、旅行代理店、株、劉邦旅行サービス、浦添市遠山 2-2-2、電話 876-7991、ファックス 876-8296、その他、旅費に含まれないもの、1、個人的な諸費用、2、オプショナルツアー参加代金、主催、東京ヤクルトスワローズ、浦添協力会、講演、浦添市、浦添市議会、浦添市教育委員会、浦添商工会議所、浦添市観光協会。子ども向け夏の環境学習講座、問い合わせ、環境保全課内線3221。浦添の自然や文化など、身近な自然や暮らしの環境について体験して学ぶ講座です。この講座で学習した内容を、環境学習ノートとして取りまとめ、夏休みの自由研究に活用できる内容となってます。興味のある方はぜひご参加ください。講座内容、全5回。1、8月1日土曜日、オリエンテーション。サンゴ養殖施設見学、カーミージー自然観察会。2、8月5日水曜日、食、ゴミ、生活排水の関連施設見学。3、8月9日日曜日、浦添の歴史、文化巡り。4、8月16日日曜日、浦添大公園自然観察会。5、8月23日日曜日、まとめ修了式。募集事項、対象、浦添市内在住在学の小学3年生から6年生程度。定員30人。定員を超えた場合は抽選。参加費無料、障害保険込み。申し込み期間7月28日火曜日まで。申し込み方法、必要事項、お名前、連絡先等を、電話、ファックス、メールのいずれかで申し込み。申し込み先、株式会社環境科学研究所、電話 893-8444、ファックス 893-8446、 メール、エコ -u@nirai.ne.jp。 自然環境パネル展、7月6日から10日まで、市役所1階ロビーで、浦添市内の自然の見どころや生き物たちの写真を展示します。自由研究に役立つグッズ等も配布しますので、ぜひお越しください。夏休みの公民館講座、参加者募集、問い合わせ、 浦添市立中央公民館、電話 879-5503。 夏休みに向け、公民館では様々な講座を行います。親子で参加できる講座や貴重な体験ができる講座など、夏休みを充実できる内容となっています。家族、友人を誘って参加ください。親子星空教室1、夏の大三角形七夕の星と、親子で夏の夜空を観測し、天体へ興味関心を深めましょう。日時、7月17日金曜日、19時30分から21時30分。場所、浦添市洋裁機能織物施設サンシルク駐車場。対象、市内在住小中学生親子15組。費用無料。申し込み期間、7月10日金曜日から16日木曜日。電話、窓口先着順。親子で楽しい科学教室。面白実験や工作を通して親子で科学への関心を持つ機会となります。日時、7月11日土曜日、21日火曜日、10時から12時。場所、中央公民館分館。対象、市内在住在勤の親子。費用、工作材料費200円。定員10組20人程度。申し込み期間1回目、7月1日水曜日から9日木曜日。2回目、7月8日水曜日から16日木曜日。電話、窓口先着順。夏休み親子工作教室。やんばるの森から出た木切れを使って親子で工作をし、文館子どもフェスタで展示をします。日時、7月29日水曜日、31日金曜日、10時から12時。場所、中央公民館文館工作室。対象、市内在住在勤の親子。費用、材料費200円。アクリル絵の具、油性マーカーあれば持参。定員10組20人程度。申し込み期間、7月15日水曜日から21日火曜日。電話、窓口先着順。夏休みお仕事体験。店長になったつもりで売り方を学び、作ったお菓子を文館子どもフェスタで販売します。日時、8月5日水曜日、6日木曜日、10時から12時。7日金曜日、10時から13時。8日土曜日、13時から17時。場所、中央公民館本館文館料理実習室。対象、市内在住在学の小学4年生から中学3年生。費用、材料費600円。定員15人。申し込み期間、7月17日金曜日から30日木曜日。電話、窓口先着順。お笑いに挑戦。ネタ作りから表現方法までプロに学んで、文館子どもフェスタ8月8日で発表します。日時、7月27日月曜日、30日木曜日。8月3日月曜日、6日木曜日。13時から15時。場所、中央公民館分館。対象、市内在学の小中学生。費用無料。定員10人。申し込み期間、7月10日金曜日から24日金曜日。電話、窓口先着順。以上、10ページから14ページの音訳は、葉月の会、与那城雅子でした。
市からのお知らせ。国民健康保険の給付に関する各種省の切り替えについて、国民健康保険課内線3714、現在お持ちの限度額適用認定証、限度額適用標準負担額減額認定証、
特定疾病療養受領証の有効期限は7月31日までとなっていますので、更新の手続きが必要です。更新手続きをしない場合、医療機関での支払いが自己負担限度額を超える場合がありますのでご注意ください。申請に必要なもの。1、対象者の国民健康保険証。2、申請者の印鑑。3、申請者の本人確認書類、運転免許証等。4、世帯主直筆の委任状。世帯以外の方が申請する場合。5、過去12ヶ月の入院日数が90日を超えるときは、その領収書。標準負担額減額認定証のみ。6、特定疾病療養受領証を新規で申請する場合は、医師の意見書。8月末までに更新手続きができない場合は、新規での申請となります。世帯主の障害者手帳や介護保険証、要介護3以上をお持ちの場合は、委任状や意見書は不要です。詳細は市ホームページをご覧ください。国民健康保険の現在の現況のお知らせ。国民健康保険課内線3716。国民加入被保険者数、平成27年2月末現在、一般プラス退職、33,438人。保険給付費のうち医療費支出額、平成26年3月診療分から11月診療分まで、平成27年2月月報現在、71億2364万5893円。ジェネリック医薬品利用、当面目標 73%。 平成27年2月分 69.48%、 県内16位。特典健診受診率、平成26年度目標 45%、 27.54%。 平成27年4月末速報値。子ども医療費助成の申請書提出について、児童家庭課内線3614。浦添市子ども医療費助成制度において、平成27年10月1日受信分より、通院の助成対象年齢が就学前、小学校入学前まで拡大します。対象年齢、平成27年10月1日現在で、4歳から就学前、小学校入学前までの児童です。平成21年4月2日から平成23年10月1日生まれまでの児童が対象となります。対象となる児童の保護者へ申請書を7月上旬を目安に郵送しますので、提出をお願いします。詳しくは市ホームページをご覧ください。申請がない場合は、助成金の支給ができませんので、ご注意ください。提出期間、7月3日金曜日から31日金曜日まで。郵送の場合は、当日必着。提出方法、郵送の場合、同封の返信用封筒に申請書及び必要書類を同封の上、郵送してください。窓口持参の場合、受付場所、市役所2階、202会議室。受付時間、平日月曜日から金曜日、9時から17時まで。昼休み時間中も受付可能です。提出書類、1、浦添市子ども医療費助成金受給資格認定申請書、うぐいす色。2、必要書類、申請書の裏面に貼り付ける。子どもの健康保険証の写し、振込口座の情報がわかるもの、通帳の写し、もしくはキャッシュカードの写し、天板もしくは支店名、口座番号、口座名義人がわかる面でお願いします。その他必要に応じて指定する書類を提出していただく場合があります。母子及び父子家庭等医療費助成の現況届け、児童家庭課内線3612。 母子及び父子家庭等医療費助成を受給中の方、児童扶養手当の受給者は除くは、受給資格認定のため現況届が必要です。この届出がない場合、8月以降の医療費助成が受けられなくなりますので、必ず届出を行ってください。なお、児童扶養手当受給者の現況届提出は8月中に行います。期間、7月6日月曜日から24日金曜日まで、土日祝日を除く、時間9時から11時までと13時から16時まで、場所児童家庭課、所得の申告がまだの方は現況届を提出する前に所得の申告及び確認をお願いします。夏の省エネキャンペーンスーパークールビズで今年の夏は快適に、環境保全課内線3221。スーパークールビズとは、夏はエアコンで多くの電気が使われています。暑い夏をより涼しく快適に過ごすためのエコな取り組みがスーパークールビズです。スーパークールビズの5つの取り組み。1、軽装で夏の暑さをしのごう。2、朝方勤務等の効率よい働き方を取り入れよう。3、緑のカーテン等を設置して室内を涼しくしよう。4、体を涼しくする食べ物をとって元気に過ごそう。5、涼しさをみんなでシェアして楽しもう。今年の夏はエコライフを満喫してみませんか？詳しくは市ホームページをご覧ください。美術館から夏休みのイベント情報。浦添市美術館、電話 879-3219。 デッサン教室、内容、デッサンの基礎を学ぶ。日時、8月15日土曜日10時から12時まで、13時から15時まで、16日日曜日10時から12時まで、全3回、費用1500円、定員10人、募集期間7月7日火曜日から31日金曜日まで。申し込み方法、電話受付、講師、荒崎達也、浦添市文化協会美術部会課。夏休み子ども体験教室、1、子ども紅型。内容、紅型で壁掛けを作る。日時、8月1日土曜日、2日日曜日、14時から16時まで。対象、小学生、費用1000円、定員10人。講師、城間弘子、紅型作家。2、万華鏡作り。内容、オリジナルの万華鏡を作る。日時、8月5日水曜日、14時から16時まで。対象、小学生。費用300円。定員10人から15人。3、親子で藍染め。内容、藍染めのトートバッグを作る。日時、8月8日土曜日、10時から14時。お昼休憩あり。対象、小中学生の親子。費用1000円。定員親子10組20人。講師、サークル愛。募集期間、7月7日火曜日から24日金曜日まで。申し込み方法、専用申し込み用紙、はがき、ファックスにて受付。電話は受け付けません。一度に3人まで申し込みができます。多数の場合は抽選とします。申し込み用紙、美術館にある専用ボックスまたは受付に専用申し込み用紙を提出してください。配布場所、市美術館、市役所1階市民ロビー、市立図書館。企画展関連ワークショップ。1、子どもデッサン教室。内容、デッサンについて学ぶ。日時、8月21日金曜日、14時から16時。費用300円から500円。対象、小学生。定員10人から15人。講師、金城紗恵子。浦添市文化協会美術部会副部会長。2、子どもシルクスクリーン教室。内容、布や紙にハンデプリントする。 日時8月23日日曜日10時から12時。対象小学生。費用1000円。定員10人から15人。講師荒崎達也。浦添市文化協会美術部会会長。募集期間7月28日火曜日から8月13日木曜日まで。申し込み方法、電話受付、問い合わせ 879-3219。 平成27年度介護保険負担限度額認定の更新について、介護保険課内線3594、介護保険施設における食費、居住費、滞在費の負担を軽減する制度があります。平成26年度の介護保険負担限度額認定証を平成26年7月1日以降に交付のものをお持ちの方は、本年7月31日で認定証の有効期限が切れます。8月1日以降も利用するためには、8月中に更新申請を行い認定を受ける必要があります。8月中に更新申請を行った場合は、8月1日からの適用になりますが、9月以降に申請を行った場合には8月利用分の軽減が適用されませんので、ご注意ください。現在認定証をお持ちの方へは勧奨通知を発送していますので、内容をご確認の上窓口までお越しください。受付開始7月1日水曜日。対象者1、介護老人福祉施設特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護療養型医療施設の入所者、または短期入所生活介護ショートステイ利用者で低所得者、住民税非課税世帯の方、2、配偶者別世帯も含むが住民税非課税の方、3、施設利用者及び配偶者の資産、現金預貯金有価証券等の合計額が2000万円、配偶者がいない場合は1000万円以下の方、1から3すべてに該当する方が対象となります。その他不正が発覚した場合は罰則が生じる場合があります。新生児訪問、助産師による家庭訪問、子ども健康課内線3661、親子健康手帳に添付されているピンクのハガキを浦添市保健相談センターまで郵送ください。はがきのない場合は電話でも受け付けています。赤ちゃんの育児やおっぱい、ミルクについての相談などを受け付けています。対象、生後2ヶ月までの赤ちゃんと保護者、乳幼児健康審査日程のお知らせ、子ども健康課内線3661、乳児健診、日時7月26日日曜日、受付時間3ヶ月から4ヶ月時、13時から15時まで、9ヶ月から10ヶ月時、9時から11時まで、1歳6ヶ月時検診、日時7月毎週木曜日16日を除く、受付時間13時15分から14時15分、3歳児検診、日時7月毎週水曜日15日を除く、受付時間13時15分から14時15分まで。2歳児歯科健診事業、子ども健康課内線3661、対象2歳から3歳未満の子、場所浦添市と契約している歯科医療機関、通知書にリストを同封しています。費用自己負担額無料、公費負担、健診の内容、歯の診察、歯磨きの仕方、保健指導、フッ素添付、2歳になったお子さんに通知しています。詳細は通知書の内容をご確認ください。お子さんの虫歯を予防し健康なお口を保つために、2歳児歯科健診を受診しましょう。空き地の適正管理について、環境保全課内線3216、所有地空き地の適正管理について、近年空き地からの草木等の侵入に関する相談が多く寄せられています。 草木等は春頃から急速に生い茂り、害虫の発生や犯罪、または不法投棄等の原因になりますので、年間を通じて自主的、計画的な草刈り等の管理を行いましょう。なお、土地所有者または土地管理者が除草等を行うことができない場合は、民間の園芸業者へ作業の依頼を行ってください。市では私有地の草刈り、草木の搬出等は行っていません。私有地へ不法に投棄されたものは回収できません。周辺の空き地の雑草等でお困りの方へ、浦添市では空き地が適正に管理されず、近隣の住環境へ悪影響を及ぼしている場合には、現場確認を行い、条例に基づき、所有者または管理者を調査し、指導及び勧告を行います。犬はきちんとつないで飼いましょう。飼い犬の渓流と糞の後始末について、環境保全課内線3216、飼い犬の管理しつけは大丈夫ですか？日頃から鎖や首輪、檻などを点検して、犬が逃げ出さないように注意してください。特に夏休み期間中は、子どもたちへの交渉事故が起こらないよう、飼い主の皆様のご協力をお願いします。なお、危害を未然に防ぐため、また町の美観を保つため、飼い主は次のことを守ってください。1. 飼い犬は昼も夜もしっかりつないでおく。2. 犬の運動や散歩をさせるときは、他人に危害を加えないよう、口輪をつけるなど十分気をつける。3. 犬の運動や散歩時の糞は必ずビニール袋などに入れて後始末をする。水道メーターの定期取り替えについて、水道部排水課、電話 877-8462。 水道メーターは皆さんが使用した水量を正確に測る大切なものです。水道メーターは計量法により使用期限が定められているため、定期的に新しいものと取り替えなければなりません。水道部では市内の水道メーターの取り替えを使用期限が来る前に計画的に実施しています。実施期間8月から平成28年3月まで、費用無料。取り替えについて、水道メーターの取り替えは水道部が委託した業者が皆さんの家や建物を訪問して行います。取り替え対象の建物については、事前に使用者、または管理者、不動産等へはがきで通知を行います。皆様のご理解とご協力をお願いいたします。また、市ホームページでは、今年度の取り替え対象区域と取り替え予定月を掲載しております。http://www.city.urasoe.lg.jp/docs/20150051001。 第17回教育文化講演会、浦添市立教育研究所、電話 876-7522。 望ましい集団活動を通してより良い人間関係を築き、自己の生き方について考える態度を養う特別活動について、テーマ学力向上、いじめ等の予防につながる学級経営、特別活動における集団の教育力の活用、講師杉山博史氏、国学院大学教授、前文部科学省初等中等教育局私学館、開催日7月31日金曜日14時30分から16時45分まで、14時受付、場所、浦添市手だこホール大ホール。対象、幼小中学校教職員、児童生徒保護者、その他教育に興味のある方。申し込み方法、当日会場にて受付、入場無料、満席の場合、入場制限あり。浦添市観光協会からお知らせ。商工産業課内線3166。浦添仮面ラインスタンプ販売中。 浦添市観光協会では、浦添を PR することを目的に、浦添仮面 LINE スタンプを制作販売しています。コミュニケーションツールとして人気の LINE を活用して、あなたも浦添仮面と一緒に市を PR しませんか？ LINE スタンプ販売サイト、http://line.me/s/stiker/112050 広報6月号の掲載誤りについて、国際交流課内線2614広報浦添6月号 P4-5浦添市の家計簿について誤った記載があります。先の通り訂正してお詫び申し上げます。修正箇所1、表紙の市の人口箇所、誤りはプラス151人、正しくはプラス151。 2、 P5 中央部の棒グラフのタイトル、誤りは各会計予算執行状況、正しくは市税の徴収状況3月末時点。3、 P5 株の円グラフのタイトル、誤りは各会計予算執行状況、正しくは一般会計の主な収入源、収入済み額。 4、 P5 左最下部の図、誤りは市の借入金3月末現在、正しくは一時借入金の状況3月末現在。認可外保育施設をご利用のお子様の保育料助成事業について、認可外保育施設利用料多子軽減事業助成金、保育課保育係内線3629、内容、認可外保育施設をご利用のお子様について、世帯に2人以上の就学前児童のいる多子世帯、中1に対して助成する事業です。中1、多子世帯とは、就学前、小学校に入学する前のお子様のうち、幼稚園や保育施設などをご利用のお子様が同じ世帯に2人以上いる世帯を言います。対象児童、認可外保育施設をご利用で、就学前のお子様のみを数えて2番目以降のお子様のみが対象となります。助成金額、就学前のお子様のうち2番目のお子様、月額3000円。2、就学前のお子様のうち3番目以降のお子様、月額5000円。申請に対してのご注意、9月末までに申請いただいた場合に限り、今年度4月分から助成の対象となります。10月以降の申請は、申請した月からの助成となりますので、ご注意ください。申請方法、申請方法や対象となるお子様の詳しい条件は、市ホームページまたは案内書類をご覧ください。案内書類は、ご利用の認可外保育施設や、市役所保育課窓口にて配布しております。サマージャンボミニ、7000万円と同時発売。1等7000万円 ×110 本、発売総額330億円、11ユニットの場合。今年のサマージャンボ宝くじは、1等前後賞合わせて7億円、1等5億 ×23 本、前後賞各1億円 ×46 本、各発売総額690億円、23ユニットの場合。発売期間、7月8日水曜日から31日金曜日まで、抽選日8月11日火曜日。この宝くじの収益金は、市町村の明るく住みよい街づくりに使われます。問い合わせ財政課内線2112。市の募集、青い羽募金について、商工産業課内線3163。この募金は、海洋レジャーでの事故や、荒天で船舶等が遭難した場合の 人命救助と事故防止事業資金として活用されます。どうぞこの趣旨に賛同いただき募金いただきますようお願いします。募集期間8月31日月曜日まで。問い合わせ公社琉球水難救済会、電話 868-5940。 募金をお振り込みの場合、口座名義はいずれも公益社団法人琉球水難救済会、沖縄銀行高橋支店普通1526329、琉球銀行坪屋支店普通4139、沖縄開放銀行泊支店普通 0-508-276。 浦添グスク用奴隷探検参加者募集、浦添グスク用奴隷館、電話 874-9345。 浦添グスクと浦添用奴隷について散策しながら分かりやすく案内します。琉球王国の歴史を浦添の地から紐解いてみましょう。日時8月16日日曜日8時30分受付開始、12時30分終了予定、雨天中止。場所浦添グスク用奴隷館前集合。対象小学3年生以上、ただし小学生は保護者同伴。費用1人300円、資料代保険料など。定員100人。申し込み方法、浦添グスク用奴隷館にお電話の上申し込みください。申し込み期間8月11日火曜日17時まで。主催特定非営利活動法人浦添歴史ガイド友の会、共催浦添市教育委員会、浦添市観光協会、公園浦添市。申し込み先問い合わせ浦添グスク用奴隷館月曜休館、874-9345。ファックス兼用。浦添市市政施行45周年記念第2回浦添市小中学生音楽コンクール、文化科内選6212。浦添市小中学生音楽コンクールのピアノ部門、弦楽部門、神田部門、声楽部門、個人の部、アンサンブルの部の出場者を募集します。日時11月7日土曜日と8日日曜日9時開始。場所浦添市寺子ホール小ホール。応募資格1、市内在住在学の小中学生で保護者がコンクール出場を承諾した方。2、市教育委員会の補助金交付団体ティーダジュ等に加盟している団体で活動する小中学生で保護者が了承した方。募集人数、個人・団体数に制限はありません。複数の部門に出場できます。応募方法、参加申込書に必要事項を記入し、楽譜のコピーを添えて教育委員会文化課へ提出または郵送。受験料、個人部門1人500円、伴走者は含まない。団体1チーム1000円。支払い方法、申し込みの際に支払い、郵送の場合はコンクール当日会場で支払い。募集期間8月10日月曜日8時30分から17時15分まで。土日祝日は除く。郵送先、浦添市八社 1-1-1、浦添市教育委員会文化課。65歳以上集まれ。市内のスポーツクラブで筋トレを体験してみませんか。介護予防教室参加者募集。地域支援課内線3532。期間8月からの週2回2ヶ月間。開催日時、期間は開催場所によって異なりますので、詳細は問い合わせてください。開催場所、スポーツクラブイーズ。雨季一時業所は男性優先となります。カーブス浦添バークレー、カーブス浦添宮城、カーブス浦添磯。雨季三次業所は女性専用となります。対象者、市内に住む65歳以上の方で、介護の認定を受けていない方。 同教室を初めて利用される方を優先しますので、ご了承ください。費用1回あたり100円、募集期間7月17日金曜日まで。65歳以上の男性必見、栄養バランスの取れた簡単な食事作りに挑戦してみませんか。調理は認知症予防にもつながります。地域支援課内線3534、対象者65歳以上の男性。開催日時7月29日水曜日10時から13時まで。開催場所中央公民館2階調理室。費用100円、募集期間7月17日金曜日まで。電話での予約になります。募集人数20人程度、募集人数に達し次第締め切ります。関係機関からのお知らせ。募集、浦添市養蚕絹織物サンシルク夏休み旗織体験しおり募集、浦添織協同組合等設立準備会、電話 988-4459。 内容、サンシルクでは旗織でしおり作りの体験教室を開催します。日時8月4日火曜日から15日土曜日まで、10時から12時まで2時間、期間中日月曜日を除く。場所、浦添市養蚕絹織物施設サンシルク2階浦添織稲瀬会館隣。対象、市内小学生4年生から6年生まで。費用500円、税込み、材料費含む。定員先着20人、1日2人。受付期間7月21日火曜日から23日木曜日まで。予約が必要です。裏表紙です。浦添市市政施行45周年記念第38回浦添手だこ祭り、2015年7月17日金曜日、18日土曜日、19日日曜日。7月17日金曜日は前夜祭として第17回ヒーヤー祭祭八布曽大通り、18日土曜日は浦添三大応答祭り第19回太鼓カーニバル、19日日曜日は手だこ演舞祭り第15回手だこハーリー大会のほか、祭りの3日間は楽しいイベント盛りだくさんです。以上、16ページから19ページまでと裏表紙の音訳は平智子でした。最後までお聞きいただきありがとうございます。声の広報へのご意見ご要望等、または他に浦添市民で声の広報をお聞きになりたい方がいらっしゃいましたら、浦添市ボランティア連絡協議会浦添市福祉プラザ内、電話番号 874-4932、または浦添市役所国際交流課広報広聴係、電話番号は 876-1234、 内線2613から2614までご連絡ください。終わりに CD およびテープ返却についてのお願いです。この CD とカセットテープは再利用いたします。お聞きになった後は郵送袋の宛名カードを裏返し投函してください。郵送料は無料です。なお、返却がない場合、声の広報をお届けすることができません。CD とテープを繰り返しお聞きになりたい場合は、次回にお届けする声の広報、CD またはテープと一緒に返却しても構いませんが、郵送袋だけは先にご返却ください。郵送袋がないと次回の声の広報をお届けできませんので、ご協力よろしくお願いいたします。それでは次回の声の広報をお楽しみに。以上で声の広報7月号を終わります。